こんにちは、スミスです。アブラハムの時からモーセまでの契約の時代について考えてます。その中でヨセフのストーリーは特に大切で、そして面白いのです。そのヨセフのストーリーについて少しだけ一緒に考えたいと思います。ヨセフのストーリーを正しく理解するために、まずですね、聖書全体のストーリーというものはどういうものかをもう一度思い出していただきたいと思うんですが、聖書全体のストーリーは神様が歴史を支配していて、歴史を導くというところに基づいています。神様は人間に大きな祝福を与えてくださいましたけれども、人間は神様に逆らって堕落して、そして罪に落ちてしまった人間が神の裁きを受ける。しかし同時に神様はその罪人を憐れみ、救いを与えてくださる。救い主、神様が堕落した人間をそのとんでもない状態から救い出して、祝福をもう一度与えてくださる。全体的なストーリーはそのストーリーでありますよね。そしてその全体のストーリーの中に、そのもっと小さなあのストーリーはたくさんたくさん入ってます。その小さいストーリーもその全体の大きなストーリーと同じような形の、繰り返しになるという言い方ができると思いますよね。大きいストーリーにおいて考えれば、アダムが罪を犯して堕落して、そして全人類は神の裁きの下に置かれるということになります。主イエスキリストがこの世に来て、私たちの罪を十字架上で負って、罪に対する裁きを完全に受けてくださいます。そしてよみがえって天に昇って、神の右の座に座って祝福を与えてくださるという、その全体的なストーリーなんでしょう。罪、堕落、裁き、あがない、御恵みという感じでしょう。それは例えばアダムの時からノアの時まで同じストーリーは、その短い契約の時代において出てくるでしょう。アダムは罪を犯して、カインもカインの子孫もそれを続けて罪を犯して神様から離れる。そして結局アベルの子孫も罪を犯して神様から離れる。しかし神様は裁きを行った時にノアに御恵みを与えて、ノアとその家族を救ってくださいます。そこで新しい契約が始まる。御恵みが与えられる。ノアの子孫も同じようにその堕落の歴史を繰り返しますけれども、神様は恵みを与えてアブラハムから新しいスタート。こういうようにですね、その大きい話の中で、小さい話がたくさんありますけれども、同じパターンが繰り返し出てきます。歴史を全部支配して導く神様が、そのように私たちに契約の原則を、その歴史のパターンを通して教えてくださいます。結局罪人は本質的に同じものですので、同じ歴史を繰り返してしまう傾向がある。同時にですね、歴史はただぐるぐるぐるぐる回ってるということではない。その人間が罪を繰り返してしまう問題の、その歴史の問題がありますけれども、神様が働いて御恵みに加えて歴史の発展、歴史の成長というものもある。それも創世記の中でよく見ることができますよね。アダムはエデンの園から追い出されて、王としての働きができなくなる。祭司として、預言者としての働きができなくなる。というようなところで、創世記の3章のところのその裁きの箇所ありますね。しかし、創世記の50章の終わりのところで、アダムの子孫、神様、エヴァの子孫ですね、その救いの、民は、パロの右の座に座って、そしてエジプトに対しても、イスラエルの 子孫に対しても救いを与えるというようなところで創世記が終わりますよね。たくさんの人間がいる、王国があるというようなね、ストーリーの発展というものははっきりありますよね。そのように聖書の全体のストーリーの中で小さいストーリーはたくさんある。その小さいストーリーも全体の同じパターンを表します。これ主イエスキリストを最終的に、すべてのストーリーは主イエスキリストを表すということになる。ヨセフのストーリーの場合はそれ特に、明らかだと思いますけれども、そのヨセフのストーリーを思い出してみてください。ヨセフは創世記の37章のところに書いてあるように、夢を見て、そしてその夢を兄弟たち、お父さんとお母さんに言う。ヨセフはその兄弟の中で若い方だったので、兄弟たちはそれをあまり喜ばなかった。38章の8節のところで、あなたは私たちよりも偉くなるか、私たちを支配するかというようなことが書いてありますけれども、ヨセフの夢は単なる夢ではないんです。これ預言者としての夢である。兄弟たちもそのことを知っているはずなんですけれども、ヨセフを憎むようになった、その幻のため、その、夢のために。つまり兄弟たちはここで神様の御言葉に逆らって、そしてその御言葉のためにヨセフ自身を憎むということになりました。御言葉を兄弟に教えたヨセフは兄弟に憎まれる。そしてある時に兄弟たちはかなり離れているところにいます。その時にお父さんヤコブはヨセフを兄弟のところに送ります。その時に兄弟たちはその憎んでいるヨセフを殺す、まあ殺す計画をします。実際に殺すのではなくて、他の、カナン人にヨセフを撃って、そしてヨセフは最終的にエジプトに行って奴隷にされるけれども、兄弟たちがヨセフを殺すようなことを起こし、しますよね。そして殺されたヨセフは今度エジプトに行って、そこで奴隷にされて、それからエジプトの、獄に入れられます。まるで本当に死んで、そして地獄に行ったかのようなヨセフの話はこの創世記の後のところに出てきますよね。しかし最悪の状態にいるヨセフは、預言者として周りの人々に対して証しをしたり、神様から与えられた働きを行うわけですね。そしてそのヨセフの話を聞きました一人は、ある時にヨセフに教えられたことを思い出して王に話します。パロですが、エジプトの王パロがそのことを聞くときにヨセフを呼んで、ヨセフはパロの夢の説明をする。そしてそれでヨセフはパロの隣に座るものになる。そのパロの隣に座ってエジプトを支配する地位を持っているヨセフは、今度自分を憎んで自分を殺そうとした兄弟をヨセフは救うという話になります。このようにヨセフと兄弟の話が創世記の中に出てきますけれども、その話を聞くときにヨセフと兄弟の話はどんなにですね、キリストとイスラエルの話に似ているかということにすぐに気がつくものだと思いますよね。つまりヨセフは主イエスキリストを表す雛形である。ヨセフのストーリー自体は歴史的に事実ですが、同時にそのヨセフの話は主イエスキリストの人生を表す予言の人生のようなものだったんですね。ヨセフに起こったことは後で主イエスキリストにも起こる。これはダビデの時代においても、他のいろんな旧約聖書の王とか預言者とかの人生においても同じことになります。 旧約聖書の預言者、王、祭司の人生そのものが主イエス・キリストを表すということは聖書の中にありますね。それでヨセフは自分の兄弟に憎まれましたけれども、主イエス・キリストもイスラエルに憎まれました。なぜヨセフは憎まれたのかというと、神の御言葉を兄弟に教えたからです。これは全く主イエス・キリストと同じです。主イエス・キリストはイスラエルに来て、御言葉を教えて、癒しを行って、奇跡を見せて、神様の道をはっきりと教えてくださった。そのことを聞いたイスラエルのリーダーたちは特にそうですが、その話を聞いてキリストの奇跡を見たりしましたイスラエルの人たちは、主イエスキリストを信じたのではなくて憎んでしまいました。ヨセフの兄弟はヨセフを憎みましたためにヨセフを殺してしまいます。これもキリストとそのパリサイ人たちの話と同じなんです。パリサイ人たちは主イエス・キリストを憎み、そして何回もですね、ヨハネ福音書の中に出てきますけど、キリストを殺そうとする。最後にやっとキリストを殺すことができた。というヨセフとキリストの話はその意味で同じです。ヨセフはもちろん実際には殺されなかった。殺されたかのような形になっていましたけれども、ヨセフは、よみがえりましたような感じなんですね。獄から出てきて王の隣に座ってまだ生きている、そして偉い人間になっている。それは主イエス・キリストが死んで、そしてよみがえって天に昇って神の右の座に座るということを予言しているようなストーリーになっています。主イエス・キリストも最悪の状態、殺されて、そして死の場所に3日間行きます。しかしそこから主イエス・キリストは解放されて、蘇って天に昇って、神の右の座に座り、そしてそこに座って全世界を支配する。ヨセフは支配が与えられた時に、今度自分を憎んだ兄弟を救う。これも主イエス・キリストは天に昇って、神の右の座に座った時に、御霊の祝福を弟子たちに与えてくださいます。そして御霊を与えられた弟子たちは今度イスラエルに戻って福音を伝えます。福音を信じるイスラエルの人たちは今度使徒行伝の中にたくさん出てきますけれども、キリストの兄弟、主イエスキリストを殺しました兄弟はそのようにキリストの御恵みによってたくさん救われます。このようにヨセフの話とキリストの話は非常に似ているということがわかると思いますね。ヨセフの人生、ヨセフのストーリーそのものが予言的なものであるということを見ることができると思います。アブラハムからモーセの時代までの簡単なところをこのように一緒に考えましたけれども、本当にこの箇所は深くてもっと時間をかけて一緒に勉強したいと思いますけれども、それは他のシリーズの中でしなければならない。とりあえずヨセフのストーリーのところで終わって、次にモーセの時代に入りたいと思います。